使徒の働き10章の34節をお開きください。この使徒の働きは聖霊が使徒たちを通して働いて、どのように神の国の福音、救いの良い知らせがエルサレムから始まって地の果て、異邦人の地、ローマまで広がったのか、その歴史が書かれています。私たちはすでに見たように、まず2章において約束の聖霊が下りました。弟子たちは皆聖霊に満たされ、そしてペテロの説教で3000人のユダヤ人たちが救われて最初の教会が始まりました。迫害が起こり、散らされた人たちは御言葉を述べながら散っていったわけですけど、8章に行くとユダヤ人と異邦人のハーフであるサマリア人が救われました。そして今日の箇所でついに異邦人の人たちが救われます。神は異邦人を救うためにまずローマ軍の百人隊長コルネリオをお選びになりました。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れ、良い行いをし、いつも祈りを捧げている人でした。ある日、彼は幻を見ました。その幻の中で、御使いははっきりと彼に人を遣わして、ペテロを招くように言いました。そこで彼は3人の者たちをペテロのところに遣わしました。彼らがペテロのいる町の近くに近づいた頃、神はペテロにも幻の中でお語りになりまして、その幻は天から大きな敷布のような入れ物が降りてきて、中には清くない動物が入ってたわけですが、それをほふって食べなさい、そのような声が聞こえたわけですけど、ペテロはそれは私にはできません、そのように拒みました。すると神が清めたものを清くないと言ってはならないと声が聞こえました。その幻はペテロの偏見を取り除くための幻でした。ユダヤ人たちは皆、異邦人は清くないもの、汚れたものと偏見を持っていました。その偏見が取り除かれたペテロはコルネリオから遣わされた3人の者たちと一緒にカイザリアに向かいました。一方コルネリオは3人の者を遣わした後、親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待ってたわけですね。そしてペテロを招いた理由を説明した後、彼はこう言いました。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったことを伺おうとして神の前に出ております。ペテロの言葉を彼らは神からの言葉として期待して聞く姿勢ができていました。そこで今日の箇所でそのペテロのメッセージが始まります。34節ご覧ください。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。ここからペテロの短いメッセージが始まっていくわけなんですけれども、異邦人に対する最初のメッセージです。彼はすでに2章においてユダヤ人に対してメッセージを語ったわけですが、ここでは異邦人に対する最初のメッセージです。ペテロは百人隊長コルネリオがなぜ自分を招いたのか、彼の説明を聞いて口を開いてこう言いました。これではっきり私は分かりました。はっきりと分かりました。何が分かったんですか。神はエコひいきをする方ではないってこと。神はエコひいきをする方ではないことを彼ははっきりと分かったってこと。これは新しい教えではなくして、もうすでに旧約聖書の時代から教えられていることでした。例えば新命記の10章の17節に、あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らずと書かれています。神は偏って愛することをなさらない方です。新約聖書のローマの2章の11節には、神にはエコひいきがないと書かれています。 神にはエコひいきがありません。私たち人間はどうですか？時々エコひいき、偏愛があるわけですよね。しかし神はそのようなことありません。神はエコひいきなどなさいません。ユダヤ人たちは自分たちは清いので神に受け入れられ、異邦人は清くない、汚れたもので神に受け入れられないと思い込んでいました。しかしペテロはっきりと分かったわけですね。彼はここでどの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は受け入れてくださいます。人種も関係ない、国籍も関係ない、どんな人であっても神は受け入れてくださる方。どんな人を受け入れるんですか？彼は神を恐れる人はって言ってます。神を恐れる人は悪を離れますね。正しい行い、良い行いをします。行いで救われる話をしているのではありません。心の態度の問題です。コルネリオどうでした？彼は神を正しく恐れていました。そしてその行いは正しい行いをしていました。心から神を探し求めていました。神を求めてたわけです。神を求めてたんです。でも救われていませんでした。彼はまだ行いで救われているわけではなくして、神を求めていくならば神は答えてくださるわけですよね。ですから神がまず働かれました。神に仕える者、キリストのしもべペテロをお使わしになったわけです。何のため？コルネリオが救いの言葉、福音、良い知らせを聞いて救われるためです。神は36節、イエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝えられました。ここでいう平和とは神との平和です。神との平和です。聖書は私たちはみんな神と敵対関係にあると教えています。それは最初の人アダムの罪の結果でした。最初の人は神の言葉に従いませんでした。罪を犯しました。神に従わない、神から離れてしまいました。それで多くの人は神の存在を認めたくありません。認めても神には従いたくありません。何に従いたいのか？自分の欲望ですね。自分のやりたいことをやりたいわけです。なんで神に従わないといけないのか？私がやりたいことがあるのに、生まれながらの人は皆そのように自己中心です。私が中心です。そして利己的です。自分の得になること、自分のしたいこと、それをするわけで、それを邪魔するものは全部敵になるわけです。で、神と敵対関係にあるので、冷静になると心の中には平安はありません。一時的な楽しみはするわけですけど、いつも不安がつきまとうわけですよね。で、恐れがあります。不安があります。混乱があります。争いがあります。葛藤があります。神から離れた結果なんです。まことの神を知るまでは、私たちは本当の平安を得ることはできません。神を知ってても神から離れた生活をしてしまうと、平安を失った生活をしてしまいます。しかし神はキリストによって私たちをご自分と和解する道をお与えになりました。第二コリントの5章の18節に、 神はキリストによって私たちをご自分と和解させたと書かれています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させた。敵対関係にあったわけですけど、神の方から和解の道を備えてくださったわけです。神との和解、平和の福音、良い知らせはまずイエス・キリストによってイスラエルの子孫に送られました。しかしキリストはイスラエルだけの主ではありません。主とは神という意味です。キリストは彼らだけの主ではなく、ペテロはここで私ははっきり分かりました、神はエコひいきなどなさいません、すべての人の主、まことの神なんです。ユダヤ人だけの主、ユダヤ人だけの神ではありません。イエス・キリストはすべての人の主です。神が私たちをご自分と和解させるために人となって来られた方、この方の他に主はおられません。この方はすべての人の主、まことの神です。37節、あなた方はヨハネが述べされたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。このペテロのメッセージを聞いてたコルネリオ、そしてそこに集まってた親族や友人たちは皆イエス・キリストについて知っていました。初めて聞く話ではありませんでした。過去において何度もイエス様について聞いていたわけです。ヨハネって言ってますけど、ここでのヨハネは使徒ヨハネではなくバプテスマのヨハネのことですね。彼は旧約最後の預言者でした。旧約聖書の時代の預言者たちは皆メシア、キリストが来られることを預言しました。これがあの分厚い旧約聖書の内容なんですね。イスラエルの歴史が書かれてて、神が救い主を使わすメシアが来られる、そのことを預言者たちは皆預言をしたわけです。そして新約聖書はその旧約聖書の預言したメシア、キリストが来られた、救い主が来られた、そのことを証言しています。旧約聖書はメシアが来られます、救い主が来られます、あなた方を救う方です、そのように預言をして、新約聖書はその方がメシアが来られましたと証言をしているわけです。その旧約聖書の最後の預言者ヨハネは、その方が来られる前に主に立ち返るように、今までの生き方をやめて方向を変えるように、悔い改めのバプテスマを彼は述べされたわけです。そしてイエス様を見て彼はこう証言しましたね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除く神の子羊。一時的に罪を覆うのではなく、古い時代においては罪を犯すると身代わりとして動物の血が流されたわけですけど、それは一時的に罪が覆われたわけですけど、それで神の前に祈り近づくことが許されたわけですが、神が新しい契約を結ばれて、それは動物の血ではなく神の一人子イエス・キリストが人となって来られたわけです。その方は世の罪を取り除く神の子羊として、私たちの罪の身代わりとして血を流してくださるわけです。バプテスマのヨハネはイエス様が世の罪を取り除く神の子羊であると証言をしました。そしてその役割が終わった後、イエス様はおよそ30歳になられた頃、メシアとしての公の働きを始めました。マルコの1章の15節に神の福音を述べてイエス様はこう言われたわけですね。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が福音を述べ始めたのは、異邦人の多く住むイスラエルの北の方、ガリラヤ地方からでした。これは たまたまそうなさったのではなく、旧約聖書で預言されていることで、イザヤの9章1節にこう書かれています。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタルの地を恥ずかしめ受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けると書かれています。ガリラヤは栄誉を受ける。その予言の通りに神の福音はガリラヤから始まってユダヤ全土に広まりました。その事柄はこのユダヤ全地をこの管轄してたローマ軍の百人隊長コルネリオをはじめその家の者たちは皆そのことをよく知ってたわけですね。それでペテロはここで皆さんがよくご存知の通りですと38節にそれは誰のことなのか、ナザレのイエスのことですよ。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。イエス様はユダヤのベツレヘムでお生まれになり、そしてガリラヤのナザレの村でお育ちになりました。それでナザレのイエス、そのように呼ばれたわけです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。イエス様は神から使わされた方、神が人となって来られた方です。途中から神になったわけではありません。最初から神である方が人となって来られました。で、人となって来られたイエス様は聖霊と力に完全に満たされ、限りなく無限に聖霊と力が注がれた方でした。途中で聖霊が注がれて人間が神のようになったわけではなくして、神である方が人となって来られて、その方は無限の神ですから、無限に聖霊が注がれた方なんです。神の力を持った方なんです。どのようにそれが分かるんですか？イエス様の地上生涯を見れば明らかですよね。イエス様の教えを聞けば神の権威ある教えであることが分かります。神の知恵によって語っておられること、神ご自身の教えであることがはっきりと分かります。教えだけではありません。イエス様の行われた多くの奇跡を見ればそのことは明らかです。神が共におられたので、ガリラやユダヤ全土を巡り歩いて良い技、良い技とは奇跡を行われたわけです。目の見えないものを見させ、耳の聞こえない者たちを聞こえさせ、足の不自由な者たちを歩かせて、不治の病の人たちもイエス様を癒され、さらに死人さえも生き返らせ、貧しい人たちに福音が述べ伝えられました。さらに悪魔に制せられている人たち、虐げられている人たちを、そのすべてのものを癒されました。そのことが記録されているのが新約聖書の中の4つの福音書ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネにそのことをはっきりと記されているわけです。その著者たちは皆自分たちが見たこと、そして聞いたこと、歴史の事実を聖霊に動かされて書きました。ですから聖書を読めば、聖書を調べれば、イエス様が確かに神の子であること、キリスト救い主であることが分かります。39節、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。イエス様は多くの良い技、奇跡を行われました。ペテロと弟子たちはイエス様の行われたすべてのことの証人でした。彼らは最初からイエス様がなさったことを見てきたわけです。しかしそのイエス様の働きを妬む者たちがいましたね。誰でした？ユダヤ人の指導者たちだったわけです。彼らはどうするんですか？どうにかイエス様を殺そうとして偽りの証人を立てるわけです。そして不当な裁判を行いました。でっち上げてローマへの反逆罪としてイエス様を訴えたわけですが、ローマ総督ピラトはどうでした？ 彼らの妬みから訴えられていることを彼はよく知ってました。ですから彼は3度も無罪と宣言したわけですが、ユダヤ人たちに脅されて彼らに引き渡すわけです。で、彼らはイエス様を引き取り、カルバリの丘でこの方を木にかけたとペテロは言ってますが、十字架にかけたという。十字架につけて殺しました。十字架は当時のローマの処刑法で極悪人がつけられるものでした。しかし40節、神はこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。聖書が最も大切な良い知らせとして私たちに伝えていることは何でしょうか。パウロは第一コリントの15章の3節から5節へこう書き送っています。キリストは聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に死に、よみがえられたことです。これが聖書が、こんな分厚い聖書が最も大切なこととしてあなたに私に伝えている良い知らせ、福音なんです。このキリストを信じる者は誰でも罪が許され神の国、天国に入れるというのが神の福音です。しかしもしキリストが十字架につけられて死んだままであれば私たちに希望はありません。キリストは単なる、ああ良い教師だったなと思うわけです。あ、多くの奇跡を行った、貧しい人たちが希望を持った、良い道徳家であった、偉大な宗教家の一人であった、そのようにもし死んだままで終わってしまうわけです。そしてもしキリストが死んだままであればあなたの私の罪は許されていません。罪は許されてないわけです。なぜ？キリストは私たちの罪を負って十字架で死んだと書かれてますけど、教えてますが、もし死んだままであればこの人にも罪があったっていうこと。ただの人間の一人でしかなかったっていうこと。しかし神に感謝です。聖書に書かれている通りキリストは3日目によみがえられました。復活によってイエス様は神の御子であること、キリストであることが証明されました。そして復活によってあなたの私の罪がすべて支払われたこと、支払いが完了したことが証明されました。ローマの4章の25節にこう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエス様は私たちの罪のために死なれました。そしてよみがえられたのは私たちを義と認めるため、あなたが神の前に義、正しいもの、罪を犯したことのないものとして神がそのことを認めてくださる、そのために神はこの方を3日目によみがえらせて、そして現れさせてくださいました。41節見てください。しかしそれはすべての人々にではなく神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしました。イエス様は十字架につけられ殺されましたが、神はこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださったとペテロは証言したわけですけど、しかし復活されたイエス様がご自分を表されたのは全ての人々にではありませんでした。信じない人たちにはイエス様はご自分を表さなかった。 私たちは信じないものが現れて信じてくれるはずなのになと思うわけですけど、信じない人はどんな人も信じません。奇跡を見ても信じなかったですよね。ラザロがよみがえらされた時どうでした？みんなが信じましたか？信じない人は信じなかったわけですよ。だからイエス様も信じない人たちにはご自分を表されませんでした。誰に現れたんですか？神によって前もって選ばれた証人ペテロ、弟子たちだけにご自分を表されたわけです。しかしその弟子たちもイエス様が十字架にかかること復活のこともあらかじめ何度も聞いてはいましたが、本当の意味では理解してなかったわけですよ。だからイエス様が捕らえられると彼らは皆逃げ去るわけです。そしてイエス様が十字架につけられると今度は自分たちも捕らえられて殺されるのではないか。ユダヤ人たちを恐れて部屋に閉じこもっていたわけですが、よみがえられたイエス様ご自身が彼らの真ん中に立って、シャローム、平安があなた方にあるようにと言われるわけです。で、彼ら幽霊を見ているなどと思って怯えて震え上がっていたわけなんですけども、イエス様は彼らに言われるわけですね。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や足を見なさい、まさしく私です、おっしゃる。私の手や足を見なさい、まさしく私です。そして見るだけではなくしてイエス様は触ってよく見なさいとおっしゃる。もし幽霊なら肉や骨はありません。イエス様は肉骨を持ってよみがえられたわけです。あなた方が見て分かるように私にはありますと言われて、弟子たちに手と足を見せられたと聖書は書かれています。で、弟子たちの反応は、彼らは喜びのあまり信じられなかったわけで、不思議に思ってた時にイエス様はここに何か食べ物ありますかというわけです。そこで弟子たちが焼き魚をイエス様に一切れ差し出すと、イエス様はそれを取って彼らの目の前で召し上がり、彼らは一緒にその魚を食べるわけです。幽霊ならそういうことできません。幻ならそういうことできません。イエス様は朽ちない体、栄光の体、復活の体でよみがえり、そしてそれが一時的なものではなく、確かに復活されたことを40日にわたって弟子たちに現れて神の国のことを語り、数多くの証拠を持ってご自分が確かに生きておられることを彼らにお示しになったわけですよね。弟子たちはそのキリストの復活の証人でした。そのことをペテロはこのコルネリオたちに説明しているわけです。そしてこう言いました。42節、イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。イエス様は復活された後、ルカの24章の46節で弟子たちにこう言われたことが書かれています。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中よりよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。そしてどこから始まるのか、それはエルサレムから開始してと言われました。そしてあなた方はこれらのことの証人となりますとおっしゃったわけです。それからマルコの16章の15節、有名なところですね。全世界に出て行き、すべての作られたものに何でした？福音を述べ伝えなさいとおっしゃった。そして信じてバプテスマを受ける者は救われます。信じて水のバプテスマ、洗礼を受ける者は救われます。しかし信じない者は何て言われました？ 罪に定められますとおっしゃったわけです。信じる者は救われ、信じない者は罪に定められます。2000年前イエス・キリストが来られたのは私たちを罪から救う、救い主として来られました。十字架の上でそのことを完了なさいました。ですから十字架の最後の言葉を覚えてますよね。完了した。すべては終わった。テテレスタイだった。あなたの私の罪の支払いは終わったってこと。罪のために身代わりとして死なれました。その支払いは終わったってこと。そして葬られ3日目によみがえられました。この方が神の子キリストであることがそのことによって証明されたわけです。目撃者がいました。弟子たちがそうでした。40日も彼らに現れ、そして彼らの見てる目の前で天に昇られ、神の右にお座りになりました。その証拠として約束の神の御霊、キリストの霊、聖霊が使わされたわけです。弟子たちは臆病だったわけですが、その聖霊を受けて、力を受けて、彼らはイエスがキリストであることを彼らは伝えているわけです。私たちはその歴史を今ずっと見てきているわけです。ペテロは私たちはその証人です。そしてそのイエス様を私たちに命じました。生きているものと死んだものを裁く。いつですか？再び戻って来られる時なんです。2000年前に来られた時は救い主として私たちの罪の身代わりとして死ぬためでした。それを完了し、今は恵みの時代で、信じる者は誰でも救われる時代なんです。誰でも救われるわけです。しかし再び戻って来られるときは、生きる者も生きてる者も死んだ者も公正に裁く、公平に裁く。何として？裁き主として来られます。2000年前は救い主として来られ、もう一度来られる時は全ての人を正しく裁く裁き主として来られるわけです。聖書は全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることはできないと教えています。私たちは皆生まれながら罪を持って生まれてきたので、そのままでは神の国に誰一人入れません。神の御前に全ての人は有罪が確定しているんです。自分の行いを見ればもう明らかですよね。誰も弁解できないわけですよ。悪いことをしない人などいないですよ。別に盗みとか犯罪とかではなくして、悪い考えを持たない人もいないわけです。全ての人は罪を犯して神の栄を受けることはできません。有罪が確定し、永遠の滅び、すなわち地獄行きが決定しているわけなんです。しかし、神は憐れみ深い方です。神はその大きな愛のゆえに、一人子イエス・キリストをお使わしになりました。何のため？私たちをその罪から救うためなんです。ですから、あなたの私の罪の身代わりとしてイエス様は全ての罪を背負われて死なれたわけです。葬られました。葬られたっていうことは、墓に入れられたっていうことは、完全に死んだっていうこと。仮死状態ではありません。一時的にですから蘇生したのではありません。完全に死んだ方が完全によみがえられたわけです。このキリストを信じる者は誰でも罪が許されるので、神の裁きに合わないわけです。これが神が私たち神に敵対する者、意図的に敵対する人たちがいます。あるいは無関心という形で敵対関係に私たちみんなあるわけで、神は私たちをそこから救い出すために 罪を許すために一人子イエス様を使わして私たちを裁くのではなく、私たちのすべての罪の刑罰をこの方に負わせて裁いてくださったので、この方を信じた私たちは、あなたは私はもう裁かれることはないわけなんです。あなたはもう裁かれないわけです。許されたわけです。これが神の福音、良い知らせ、許しのですから、福音と聖書を読んでる、平和の福音です。神とあなたと平和な関係になりまして、弟子たちはこの平和の福音、許しの福音を述べ伝え、その証しをするようにイエス様から命じられたとペテロはここで言い、さらに彼らだけではなくて旧約聖書の預言者たちも皆この方が来られるのを預言しましたという。その名を信じる人誰でも罪の許しが受けられると証しをしています。ペテロたちが新しい教えを作ったのではない、聖書の初めからそのことは教えられてて、神の預言者たちは皆この方が来られること、そしてこの方が来られたら罪の許しがなされて救われることを皆証しをしているんです。そのように彼はメッセージを語りました。44節見てください。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がおくだりになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。ペテロは異邦人に対して救いの言葉、神との平和、罪の許しの福音を伝えました。イエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。その御名によって罪の許しが受けられる。それは預言者たちも皆証しをしていることですと、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時と書かれています。彼のメッセージはまだ終わっていませんでした。その話の途中で御言葉を聞いていたすべての人々にってあります。神の言葉を聞いているすべての人に聖霊がお下りになりました。おそらく彼らは神の言葉を聞いているうちに心の中で自分の罪が示されたことでしょうね。最初は葛藤があるわけですけど、確かにそうだ、私も罪人だ、救い主が必要である、イエス・キリストが私の救い主だ、イエス様を信じたい、イエス様を信じよう、心の中で彼らはペテロが語る救いの言葉を聞いているうちにキリストを信じたでしょう。彼らは御言葉を聞いてキリストを心に信じて救われました。ですから信じた瞬間、救われた瞬間、彼らに聖霊がお下りになったわけです。聖霊はいつ受けるのか。聖霊はキリストを信じた瞬間、信じるすべての人に与えられる神からの賜物です。私たちが熱心に求めて与えられることではなくして、信じた瞬間、これ贈り物ですから、獲得する類ではありません。プレゼントっていうのは受け取るだけなんですよ。いつ受け取れるんですか。イエス様来てください。心の内に、私は罪人です、あなたを信じます、私の罪のために死んでくださったこと、葬られたこと、そして蘇ったことを私は信じます、あなたが私の救い主です、私の主です、どうぞ私の心の内に来てくださいと、あなたが心からそのように祈った瞬間、神の御霊、聖霊はプレゼントとしてあなたの内側に来てくださった、住んでくださった、これがクリスチャンなんです。ローマの8章の9節にキリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと書かれています。キリストのものは、クリスチャンは皆 キリストの御霊、聖霊を持っているわけです。私たちは聖霊を持つと、イエスは主ですと告白します。心からそう言えるわけです。ですから第一コリントの12章の3節には、聖霊によらなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書かれています。イエス様はあなたの主でしょうか、救い主でしょうか、神ですか、心からそう言えるでしょうか。もしあなたが心から言えるのであれば、あなたの内側に聖霊がおられるので、あなたはそのことをよく理解して、イエス様はただの人ではない、人が何か急遽聖霊を受けて神のようになったのではない、最初から神である方が人となって来られて、私の罪のために死んで葬られ蘇ったこの方が主です。あなたが心からイエスは主です、イエス様あなたは私の主です、そのように告白できるのは、あなたが聖霊を内側に持っておられる証拠なんです。そしてローマの8章の15節16節に、私たちは御霊によって聖霊によってアバ父、私たちは神を父と呼べるその関係に置かれたわけです。で、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。御霊が内側におられるので、私たちは天の父を父よと呼べるわけです。神との子供とされた、そのことはあなた自身が分かるわけです。イエス様を信じた瞬間、あなたは神の子として、子供として生まれました。そしてエペソの1章の14節には、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですあります。私たちが御国、天の国、神の国を受け継ぐことの保証。私たちはまだ神の国にこの肉体は入っていません。今この地上に生きているわけで、この国に生きているわけですけど、私たちはもう一つの国籍があって、それ天国の国籍をあなたは持っているわけです。天に名が記されているわけです。それが救いなんですよ。それが私たちの喜びですよね。だから自分が罪許されて神の子とされ、天国に入れる、そのような確信を持っている人は、この喜びは失われることはありません。このことをいつも私たちは覚えて喜んでいるわけです。喜べる私たちのその理由はそこにあるわけです。救われている、罪が許されている、神の国に入れる、この救いの喜びはどんなものを奪うことはできないわけです。イエス様を信じたときに、神の霊が、聖霊が内側に住んでおられるので、私たちを保証として、この肉体がやがて終わるわけですけど、終わった後に私たちはすぐそのまま神の国に入れられる、そのような保証がもうすでに与えられているわけです。神はその聖霊を賜物として、ユダヤ人だけにではなくして、異邦人にもお注ぎになったわけです。異邦人も救われたわけです。異邦人にも神の国が開かれました。しかし、45節で割礼を受けている信者でってありますね。これはペテロと一緒に来たユダヤ人のクリスチャンたちなんです。彼らは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚きました。異邦人が異言を話し神を賛美するのを聞いたわけで、異言というのは神に向かって他国の言葉で話すことです。ユダヤ人が神に向かって話している、賛美している、彼らは、ユダヤ人たちは、神の祝福に預かれるのは自分たちだけ、救われるのは自分たちだけだと思ってました。イエス様を信じた後もそのような古い考え、偏見があったわけですよ。それで使徒の2章でユダヤ人に注がれた同じ聖霊がここで異邦人にも注がれたことに彼らは驚いたわけですよね。最後に47節、この人たちは、ペテロはこう言ったわけですね。この人たちは私たち同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そして イエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。このようにして異邦人たちが救われました。いつ救われたんですか。救いの言葉を聞いた時です。水のバプテスマは洗礼を受けたからではありません。聖霊を受けたからでもありません。彼らが救われたのはペテロが語る救いの言葉、福音を語っている時、その福音を聞いて、神の言葉を聞いて、キリストを信じて彼らは救われた。信じて救われました。それで聖霊が異邦人にもお下りになったわけです。神のもの、キリストのものとされました。ですからここでペテロはコルネリオに言うわけですね。イエス・キリストの御名によって水のバプテスマ、すなわち洗礼を受けるように命じました。水のバプテスマは、洗礼はキリストを心の内に信じたことを外に表明すること、信じた印です。また水のバプテスマはキリストの体である教会の交わりに入ること、加えられたことを意味します。彼らはキリストを信じました。皆信じたので、信じた印として水のバプテスマ、洗礼を受けて教会の交わりに加えられた。そしてペテロに数日間どうぞ滞在するように、そのように願うわけですけど、異邦人とユダヤ人が親しく一つになりました。神がそのようにしてくださったわけです。異邦人にも神の国のドアが開かれました。天の御国のドアはまずユダヤ人に開かれましたね、2章で。次に8章でサマリア人に開かれ、そしてここでついに異邦人にも開かれました。神はエコひいきなさる方ではありません。ユダヤ人だけの主、ユダヤ人だけの神ではありません。すべての人の主、すべての人の神です。人種、国籍、関係ありません。誰でもイエス・キリストを信じるなら、その信じる信仰によって救われます。そのような恵みに私たちも預かれたこと、神に感謝しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちも以前はあなたを知りませんでした。望みもない、そのような神もない、自分が主である自分のやりたいことをやる、そのような生まれながらの性質であったわけですが、しかし今はあなたの良い知らせを聞いてイエス・キリストを信じて神の子とされたことを感謝します。どうぞ私たちが光の子とされたものとふさわしく、光の子供らしく、あなたの言葉に従って歩めるように、そしてあなたが願うような多くの良い実を結んで神の栄光を表すことができますように、どうぞ私たちもあなたの御霊にいつも満たして、御霊ご自身が私たちを通して働いてくださいますように、今週も主がどうぞ私たちを共にてお働きください。感謝してイエス様の御名を通して御前にお祈りします。アメン。